はい、皆さんおはようございます、夏休み中は教案に合わせた、比較的とっつきやすい聖書の箇所を選んでいますけれども、ここ3週間は例え話ですね。例え話をいくつか見てきています。で、今日もその続きといったらなんですけれども、例え話なんですよね。例え話のパート3というふうに言ったらいいでしょうか。で、今日のテーマは、毎回こう例え話ごとにこう中心となるテーマがありますけれども、今日の例え話のテーマは一言で言えば許すということかなと思いますね。許すということがテーマの例え話をイエス様が語っています。で、毎回そうなんですけれども、例え話急に出てくるということはむしろ少なくて、ちゃんとこう背景があって、それに応えてイエス様が例え話をするということが多いわけですよね。で、今日のところでもやっぱりその例え話が始まる前の前提になるあるこうペトロとの出来事があるわけです。そこのところをまず見てみたいと思います。ということで、今日の21節22節をご一緒に読んでスタートしていきたいと思います。マタイによる福音書の18章の21節22節を、ご一緒に開いて見ていきたいと思います。開いた方はで結構ですので、ご一緒に声を合わせて読んでみましょう。21節22節を一緒に読みたいと思います。よろしいですか。いきます。せーの。その時ペトロがイエスのところに来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか。7回までですか。イエスは言われた。あなたに言っておく、7回どころか7の70倍までも許しなさい。はい、こう書いてあります。例え話に入る前にその背後で何があったかと言いますと、お弟子さんのですね、ペトロさん、一番有名なお弟子さんでしょうね、ペトロさんの質問があったということですね。で、どういう質問かと言いますと、主よ、兄弟が、ここでは兄弟がって言ってますけども、別にその肉親っていう意味ではなくて、周りの人々というふうに受け止めたらいいですよね。人々が、他の人たちが私に対して罪を犯したなら、なんかこうひどいことをねされたとしたならば、何回許すべきでしょうか。こういう質問ですね。特に彼は自分の考えを付け加えていますね。7回でしょうか。7回までですか、とこういうふうに言うわけです。多分なんか7回っていうのは意味があるんでしょうね。でもいずれにしてもペテロは7回までですか、とこういうふうに聞くわけです。皆さんだったらどういうふうに感じるでしょうかね。7回多いか少ないか、どうですかね。日本だとそのことわざでね、仏の顔も3度までっていうのありますから、その倍以上ありますから、多いっちゃ多いのかもしれないですよね。で、この間教会学校のキャンプがあって、ユースの子たちと一緒に同じこの聖書の箇所を開いたんですけれども、その時は7回っていうとこ1週間の日にちだから、毎日毎日同じことをね繰り返しやられたら、それは腹が立つかもしれないみたいなことを言われて、ああそうかもしれない、面白い考え方だなと思って、そういうふうに思いましたね。いずれにしてもその大きさはあると思います。そのちっちゃいことだったら7回ぐらい笑って許せるかもしれませんけれども、決定的なものだったらもう7回と言わず1回でも許せないとかね、そういうこともあるかもしれないですよね。でもどちらにしても7回っていうのは比較的多いというふうに感じる人が多いんじゃないかと思います。で、おそらくペトロもそういうつもりで言ったんじゃないかと思いますね。ところがイエス様の答えは全然もう桁外れだったわけですよね。文字通り次元が違うような答えが返ってきたわけです。イエスは言われた。あなたに言っておく、7回どころか7の70倍までも許しなさい、というわけです。7の70ですから、7749の0を足しますと490回ということですね。もちろんこれは490回まで許して、491回目はね、ちょっと数えておいてやったのこの野郎っていうふうになるということではもちろんなくて、もう無限にね許しなさいということですよね。言わんとしていることはどれだけでも、もう数に限りなく許しなさいというのが、ここでイエス様が言わんとしていることなわけです。で、これが前提にあって、いよいよこの例え話に入っていくわけですね。7回までですか、どれぐらい人を許したらいいんですか。このペトロの質問に対してイエス様は、どれだけでも許しなさい、もう無限に許しなさいということを言う。で、それを教えるために、なぜそうなのか、どうしてそんなことを言えるのか、それを分かりやすく伝えるために、この例え話を始めるわけです。 さあ、では例え話見ていきましょう。まずは23節から25節を読んでいきましょう。いいですかね。開いている方は続けて読んでいきます。23から25、せーの。そこで天の国は次のように例えられる。ある王が家来たちに貸した金の決済をしようとした。決済し始めたところ、1万タラントン借金している家来が王の前に連れてこられた。しかし返済できなかったので、主君はこの家来に自分も妻も子もまた持ち物も全部売って返済するように命じた。はい、こう書いてあるわけですね。例え話にはですね、天の国の例えということが最初に断られているわけですね。イエス様は言います。そこで天の国は次のように例えられる。まあ、天の国、天国というふうにも考えられますし、あるいはもうちょっと広い意味でこう神の国というふうに言うならば、まあ、神様のご支配の下ではこうなんだよという、まあ、そういう話だということですよね。神様の価値観の中では、神様の考えの中ではこういうものなんですよということをイエス様は言うわけです。そして、まあ中心人物が2人出てきますね。それは王様、そしてものすごい借金をしている家来ということになるわけです。でこの中で、まあ、特に分かりづらいのは1万タラントンの借金だと思います。1万タラントンってね、普通じゃ聞かない単位ですから、いくらぐらいなんだろうと思うと思いますけれども、まあ、先に答えを言ってしまうと、まあ、ちょっと高めの日当1万円で、今の換算をしますと6000億円ということになるわけですね。6000億のどうやってやったのか知りませんけれども、借金をした家来がいるということです。まあ見事なもんですね。貸す方も貸す方ですけども、借りる方も借りる方でよく借りたなという感じがします。もうちょっと桁違いですよね。私たちの感覚では及びもつかないような、そのような借金を、まあ、負債を彼は抱えていた。まあ、ひょっとしたら何かね、使い込んだのかもしれないですよね。何か分かりませんけれども、6000億の借金が彼にはあったということです。さあそれに対して、どうなったかと言いますと、借金を返済するようにと言われたわけですよね。でところが当然のことながら、まあ、それは返せない。6000億ですからどうあがいてもできない。でこの家来はどうしたかという話になるわけです。じゃあ今度は26、27を一緒に読んでみます。いいですか。26、27、せーの。家来はひれ伏し、どうか待ってください、きっと全部お返ししますとしきりに願った。その家来の主君は哀れに思って彼を許し、その借金を帳消しにしてあった。はい、こう言います。まあ、この家来はですね、待ってくださいと、もう泣く泣く、さっきの紙芝居が思い出されますね。彼は泣いていましたけれども、もう必死の様子で、なんとか待ってくださいというふうに頼み込むわけですね。まあ、待ったところで6000億どうやって返すのかという気がしますけれども、もう本当にもう桁違いの大企業の予算や、あるいは小さな国の国家予算のような、そういう規模の金をですね、なんとか待ってくれというふうに泣く泣く言うわけです。もうそうしなければ自分もね、家族も全部売って返せというふうに言われているわけですから、なんとかちょっと待ってくださいというふうに言うわけです。ところがですね、この王様の方は驚くような反応をするわけですね。ちょっとびっくりするようなことが起きるわけです。27節、その家来の主君は哀れに思って彼を許し、その借金を帳消しにしてやった。こういうふうに言うわけです。ただそれを見てかわいそうだと思ったという理由ですよ。哀れに思って、ああなんて悲しいんだろうと、そう思って許して、しかも帳消しにした。彼がお願いしたのはちょっと待ってだったんですけども、王様はですね、帳消しにしたわけです。まあ、帳消しですから、文字通り帳簿に書いてあるもの全部消したってことですよね。そんなものはなかったというふうに王様はしてくれたということです。さあまずこれは何の例えかということになるわけですね。でもう察しのいい皆さんは大体内容が気づいていると思いますけれども、王様は神様ですね。王様は神様のことを例えています。そしてこの多額の借金を許してもらった家来は、まあ、私たち、もっと分かりやすく言えばあなたということですね。まあ、人間というふうにも広く言えますけれども、今日の例え話は自分の話だと思って聞くと一番よくわかるわけです。まあ、ですから私、あるいは皆さん一人一人、あなたというふうに思ってこれを見ればいいわけです。王様は神様、そしてこの許された家来はあなたです。でじゃあ許された借金は何かっていう話ですね。まあ、これは罪ということですよね。私たちはもしこの神様に許されなければ天国に いられない、そういう存在なわけですね。私たちが天国にふさわしい、清く正しく、全く汚れたところのない人間であれば別ですけれども、そんなことを言える人はまあいないと思いますね。しかしその借金というのはですね、6000億ぐらいだということを言うわけです。つまり返せないようなもんだということですね。とても私たちの手に負えない、そういうものであるということを言っているわけです。実際これはその通りだというふうに私たちは感じるわけですよね。私たちのその積もり重なったものはとても人間として返せるようなものじゃないということです。行いの罪ももちろんあると思いますよね。何か悪いことをしてしまった、あるいは傷つけてしまった、故意ではなかったとしてもひどいことをしてしまったとかですね、本当にいろんなことがあります。あるいはもっとね、大きな不義まで自分で気づいてやったものまであるかもしれない。またイエス様はですね、心の内まで問いかけますよね。その心の内までカウントされたらもう本当に大変ですよね。いろいろな良くない思い、私たちのうちにあるわけですよね。不当に怒ったり妬んだり、ここに出てくるように許さないということだってもちろんあると思いますし、いろんな罪、心の内のものや外に出てくるもの、いろんなものがあるわけです。それは積み重なって本当に6000億もとても返せるものではない、そういう神様との私たちの関係性があるわけです。で、最初のこの前半部のところまでは何を言ってるかといえば、それを神様が許すっていう話ですよね。私たちは神様に対してものすごい大きな負債があるけれども、神様はそれを全く許してくださるということです。私たちが真剣に何とかなりませんか、神様何とか許してもらえませんか、こういうふうに言うならば、なんと神様はそれを帳消しにするということですね。なんとか私を裁かずに待ってくれませんかと言ったとしても、裁くとか裁くとはないとかじゃなくて全部帳消しにする、これが神様の許しであるということですね。私たちは天国にいるのに決してふさわしいものではないけれども、ふさわしいものに変えてくださる、これが神様の許す姿であるということです。で、これが前提にあった上で、いよいよですね、本題ですよね。人を許すという話に入っていくわけです。じゃあ今度は28から30まで読んでいきましょう。開いている方で結構です。28から30まで一緒に読んでいきます。いいですか、せーの。ところがこの家来は外に出て、自分に100デナリオンの借金をしている仲間に出会うと、捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。仲間はひれ伏して、どうか待ってくれ、返すからとしきりに頼んだ。しかし承知せず、その仲間を引っ張っていき、借金を返すまでと牢に入れた。はい、一方でこの家来はですね、許されたんですけど、外出て行ったら仲間を許さないっていう、そういう話ですよね。お城から出ていくとですね、その家来が金を貸している相手がいたわけです。それは100デナリオンだというふうに言うんですね。100デナリオンも皆さん分かりづらいと思いますので、また1万円で換算しますと100万円ということになりますね。100万円をこの家来は貸していた、この仲間はそれを借りていたということですね。で、それを返せというんだけれども、この仲間はとても返せなかったということなわけですね。で、この家来はあろうことか、じゃあお前を牢屋にぶち込んでやると言って牢屋にぶち込んでしまったと、こういうことが書いてあるわけです。はい、で、何の例えでしょうかという話になるわけですよね。家来は先ほど言いましたように、あなたですね、この許さない家来は皆さん、私も含めて一人一人ですね。で、仲間、誰かと言いますと、それはあなたに対して罪や負い目のある人ですね。何か悪いことや、故意である故意でないに関わらず悪いことをしてしまった負い目がある人のことをここで当然言っているわけですね。で、私たちは神様からもうびっくりするぐらい許されているんだけど、でも今度は人同士になると自分の何かされたことに関して許せない、このことを例えて話しているわけです。で、特にですね、この話はこの王様とこの許せない家来、神様と私、これをそのどれぐらい違うのかっていうところを比べていくとですね、非常にこう際立ってくるところだと思うんですね。ですので、それをちょっと考えてみましょう。まずそもそもですけれども、王様は、神様は許した、許す方だということですね。神様の方は、王様の方は許したんですね。一方でこの家来は許さなかった、私たちは許さないということですね。から一番面白いのは金額だと思いますね。金額が違うわけです。 王様の方はいくら許したかと言いますと6000億円、まあ、ちょっと普通の私たちの一般的な感覚で言えばもう考えもできないようなやつですね。もう全然桁が違う、もう話にならないような、どうしようもないような、そういう額をなんと許した、帳消しにした。で、一方でこの家来、私たちの方はどうかと言いますと100万円を許さなかったということなわけです。で、何が一番面白いと言いますと、私はこの100万円が絶妙だと思うんですね。で、なんでかって言いますと6000億と比べるとね、ちっちゃいんですよ。どうでしょう、先に6000億が出てくるので、この100万円の話を聞くとこいつはちっちゃいやつだなと思うわけですけれども、でもですね、100万円ですよ皆さん、どうですか。100万円借りてる人がいて、で、ある日返せないんだっていうふうに言うわけですよね。で、まあ、じゃあいい、取っとけって言いますか皆さん。これはなかなかね、厳しいものがありますよ。で、100万円はほっとけない額だっていうことですよね。私たちにとってはほっとけない額だって、ここがね、私はこの例え話の一番絶妙なところだと思いますね。個別に見るとほっとけないんです。神様は驚くほどに、もうちょっと馬鹿げてるほどに、もう私たちとは桁違いなほどに許す方なんですよ。ところがですね、私たちはどうしても許せない、そういう大きな差があるわけですね。で、もっと言うとですね、もう一つ面白いところは、この家来の人は仲間をですね、牢に入れてしまうというところなんですね。で、借金を返すまでと牢に入れたって書いてあるけど、牢に入れちゃったらもう絶対帰ってこないじゃないですか。どうするんだって僕は思ったんですけれども、これもやっぱりね、意味があると思うんですね。彼は許す気がないんだと思います。許したくないんだと思いますね。だから許す気最初からないんです、鼻からないんです。ですから牢屋に入れちゃうわけですね。すごくね、リアリティがある例え話だと思います。私たちも6000億に比べたらちっちゃいんだけど、個別で見たらどうしても許せない、どうしてもあれ思い出すとフラッシュバックして何回も許せなくなってしまう、そういうものがあるっていうことですね。ない人は幸いですよ。でも大体の人は人生のどこかしらでそういうのを経験するわけですよね。で、その時にですね、私たちはどういう心情になるかというと、許したくないんですよね。許したくなくなっちゃうわけですよね。もうなんとか、もう本当は頭の中で許した方がいいって分かっていても、どうしても許せない、許したくないし、これをそのままなんとかってわけにいかないって、こういう思いになるわけですよね。すごくね、リアルな例えだと思いますね。彼はだから牢屋に入れちゃうわけですよ。返せないの分かってるのに、牢屋に入れて返すまでというふうに言うわけですよね。もう彼は未来永劫許したくないんです、許せないんですよ。こういう人間のリアリティをよく表している例えなわけですね。で、結論に行きましょう。さあ、どうなるのかという話になるわけです。で、32から35のところを一緒に見ていきましょう。ちょっと長いですけどね、一緒に読んでいきたいと思います。32節から35節までいきます。せーの。そこで主君はその家来を呼びつけて言った。不届きな家来だ、お前が頼んだから借金を全部帳消しにしてやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。そして主君は怒って、借金をすっかり返済するまでと家来を牢役人に引き渡した。あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら、私の天の父もあなた方に同じようになさるであろう。はい、ちょっと長いので注目したいところを絞りますけれども、それはですね、私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではなかったかという一言ですね。私がお前を憐れんでやったようにやるべきじゃなかったのかというふうに王様は言う、神様は私たちに言うわけですね。私がお前を許しているようにするべきじゃないのかというふうに言うわけですね。私はこの例えのポイントたくさんありますけれども、特に注目したいところは、家来が、この許せなかった家来がですね、自分が許されているということと自分が許すということをつなげて考えられなかったというところにあると思うんですね。もしですよ、この例え話が前半抜きで後半だけだったら、私たちはおそらくこの家来をそんなに責めることはないと思うんですね。お城を出てきたところから話スタートしましょう。その前の話全くないんです。私たち聞いてないものとしましょう。ある人が道を歩いていて、自分に100万円借金をしていると、 でそこで返せないというで返せというふうに言って牢に入れる、まあこれ彼が、借金をしているということがあるわけですから、そこまで不当な話ではない、まあ、親切ではない、決していい人ではないけれども、でも不当な話ではないわけですよね。この後半だけ見たら私たちは、うん、借金を返さなかった人の話だなというふうにただ思うだけなわけですよ。でも前半があるから私たちはなんと小さいことなんだ、なんで許さないのかというふうに思うわけですね。ここがこの話の最大のポイントだと思いますね。この話は許せそうな話を許すっていう話じゃないんですよ。許せないものを許すっていう話なわけですよね。許せそうな話だったら別に皆さんが何とかして許したらいいっていうそれだけの話になるんですけども、許せないっていうふうに思うのをどうしたら本当に許すことができるかってことなんですよね。100万円チャラにするなんてとても難しいことをどうしたら可能なのかっていうそういう話なわけですよね。そのためにはどうしてもこの話の前半が必要だっていうことです。この話後半が出てきただけだったら私たちはああそうなんだってそれだけの話です。何にも私たちは多分感じないでしょうね。あ、ちょっとぐらい待ってやればいいのにぐらいなもんだと思いますよ。でもこの王様が6000億許したって書いてあるから私たちはグッと思うわけですよね。許せぬを許すにはどうしたらいいか、それはあなたが許されているということをまず知るということですね。それが絶対的に必要不可欠であるということだと思いますね。家来は何とか待ってくれと言ったわけですよね。ところが神様の方はそれを帳消しにしてやった。ものすごいことだと思いますね。彼は全く返さなかったわけですよね。ゼロですよ、返したの。6000億を持って行って使って、そしてゼロ返した。何にも返さなかったけど全部帳消しにしてやった。ところがですね、私たちは100万円を回収できるか回収できないかとに関わらず絶対許せないと思って許す気もない、まあ、こういうふうになってしまうということですね。私たちは何にも払ってないのに許されたわけですね。イエス様が代わりに払ったからですよね。本当は6000億で絶対返せないものなんだけど、どうやって帳消しになったかといったら代わりに払った人がいるからですよね。イエス様が払って私たちは文字通り全く請求されることなく一個も返してないのに許されたわけですよね。ところが私たちは許せない、まあ、この現実があるわけですね。じゃあどうしたらいいか、それはその前半と後半を一緒に考えない限りは絶対に無理な話なわけですね。私は、まあ、皆さんもそうだと思いますけれども、許すということは本当の幸いだというふうに思います、まあ、皆さんもそうだというふうに感じると思いますね。許さないで生きることは本当に辛いことですよね。それはもうずっと私たちの内側に残ってもう傷のように何度も何度も出てくるわけですね。許すことができたら本当に幸せで楽になりますね、幸いになりますね。で同時にどうしてもそれが許せない、どうしても許したくない、こういう思いが私たちの中に出てくるということも多くの皆さんが感じていることだと思うんです。その許せぬを許すに変えるものはあなたを許すために十字架にかかった方がいる、ここに尽きると思いますね。あなたがまず許されている、ここに尽きると思いますね。それとこれがつながるときに初めて私たちは、ああ許さなければならないんだ、許すことが本当に正しいことなんだというふうになると思うんですね。許せぬを許すのはイエス様に許されるということが必要です。でもし私たちの中で今まだどうしてもあれは許せない、何度も何度も思い返して許せないというものがあるならば、それはですね、もっともっとイエス様に愛される必要があると思いますね。もっともっとイエス様が命を懸けたことを深く受け取ってほしいと思います。もっともっとあなたが許されているということを知ってほしいと思いますね。その時に初めて私たちはそれをやっと許すことができるようになっていくと思います。私たちは許されている時に初めて許すことが可能だと思います。ちっちゃいことだったら別の話ですね。許せぬを許せるようになるのはどうしたって許されている時だけですね。ぜひこのことをもう一度覚えたいと思います。さあではいつものように祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。ぜひそれぞれで思い巡らしていきましょう。私たちのうちに今、許せぬの思いがあるでしょうか、あるいはあったでしょうか。またそのことを私たちはどのようにしていったらいいでしょうか。 その時に必ず必要なのは私たちが許されているということですね。このことをぜひもう一度深く思い巡らしたいと思います。いやまだまだちょっと許せない、そういう思いもあると思いますね。私もよくわかります。その時はどれほど私は許されているのか、ぜひそのことに思いを巡らしていきたいと思います。頑張って自分の中からね、許しを振り絞ろうとしてもそれは多分出てこないと思いますから、許されている方に目を向けていきたいと思います。ではそれぞれで本当自由に思うことを祈っていっていただきたいと思います。しばらく総額に合わせて祈りましょう。なります。ハレルヤ。愛する神様、イエス様、感謝いたします。あなたがどこまでも私たちを許してくださり、愛してくださる方であることをありがとうございます。主、どうぞあなたに許されたように、あなたに愛されたように、許し愛することができるものへと作り変えてください。どうぞ私たちのこの弱さをあなたに委ねますから、もっともっとあなたの深い愛を、深い許しを知るものとならせてください。どうぞあなたの愛に生きるものとならせてください。どうぞこれから始まる1週間の旅路をイエス様が共に歩んでくださるようにお願いいたします。また一人一人決心を持って祈ったその祈りに、あなたが祝福と導きを持って応えてくださるようにお願いいたします。すべてのことを感謝し期待して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。